3の1。私のうちでは、父が死んだ後に、同じ路地の中で南側の2階屋に引き移って、私のうちの水口が、お玉さんの庭の板塀とちょうど向かい合いになった。私のうちの者が、徳さんと顔を見合わせる機会が多くなった。それでも、両方ながら、別に挨拶もしなかった。その時は、私が徳さんの清元を聞いてからもう4、5年も過ぎていた。その年の秋に強い嵐があって、私のうちの壁に雨漏りのシミが出た。大した仕事でもないから、近所の人に頼もうということになって、早速徳さんを呼びにやると、徳さんは快く来てくれた。他年近所に住んでいながら、私のうちで徳さんに仕事を頼むのは、これが初めてであった。私はこの時初めて徳さんと正面に向き合って、親しく彼と会話を交換したのであった。徳さんはもう40を3つ4つ超えているらしかった。髪の毛の薄い色の青黒い、目の険しい顎の尖った、見るから神経質らしい男で、手足は職人に不似合いなくらいにか細く見えた。紺の匂いの新しい印番点を着て、彼は行儀よくかしこまっていた。私から繕いの注文をいちいち聞いて、徳さんは丁寧にハキハキと答えた。あんな人がなぜ近所と折り合いが悪いんだろう。徳さんの帰った後で、家内の者はみんな不思議がっていた。あくる日は、朝早くから仕事に来て、徳さんは一日黙って働いていた。その働きぶりのいかにも親切なのが嬉しかった。今時の職人には珍しいと、家内の評判はますます良かった。たかが壁の繕いであったから、仕事は3日ばかりで済んでしまった。徳さんは勘定を受け取りに来るときに、庭の青柿の枝をたくさんに切ってきてくれて、渋くてとても食べられません、花生系でもお察しくださいと言った。なるほど、粒は大きいが渋くて食えなかった。私は床の間の花瓶に刺した。妹はこの頃どんな塩梅ですね、とその時私はふいと聞いてみた。おかげさまでこの頃はだいぶ落ち着いているようですが、あいつの子ですから、いつ暴れ出すか知れやしません。しかしあいつもわがまま者ですから、生実家のところへ嫁なんぞに行って苦労するよりも、ああやってうちで精一杯威張り散らして終わる方が幸せかもしれませんよ、と徳さんは寂しく笑った。おふくろもちょうどあんな人間ですから、みんな血を引いているんでしょうよ。それからだんだん話してみると、徳さんは妹のことをさのみ苦労にしてもいないらしかった。気のおかしくなるのは当たり前だぐらいに思っているらしかった。時々大きな声などを出して怒鳴ったり騒いだりしても、近所に対して気の毒だとも思っていないらしかった。しかし徳さんが妹を可愛がっていることは私にもよくわかった。彼は妹がかわいそうだから、自分もこの年まで独身でいると言った。その代わりに少しは道楽もしましたと笑っていた。これが縁になって、徳さんは私たちとも口をきくようになった。途中であっても彼は丁寧に時候の挨拶などをした。私のうちへ仕事に来てから半月ばかりも後のことであったろう。私がある日の夕方、銀座から帰ってくると、町内の酒屋の角で徳さんに会った。 徳さんも仕事の帰りであるらしく、印番店を着て、手にはすすきの一束を持っていた。10月の日はめっきり詰まって、酒屋の軒ランプはもう火が入っていた。徳さんの持っているすすきの方が夕闇の中にほの白く見えた。今夜は十三夜ですか、と私はふと思い出していった。へえ、片付け身になるのも嫌ですから。徳さんは笑いながら隙を見せた。二人は言い合わしたように暗い空を見上げた。後の月は雨に隠されそうな雲の色であった。私は寂しい心持ちで徳さんと並んで歩いた。合わせでももううすら寒いような心細い秋風が隙の白い方をそよそよと吹いていた。路地の入り口へ来ると、明かりもまだつけないうちの奥で、お玉さんの尖った声が響いた。なんで？何言ってやがるんで、畜生、バカ野郎。お玉さんがまた狂い出したかと思うと、私はいよいよ寂しい心持ちになった。もう珍しくもないので、薄暗い表には誰も覗いているものもなかった。徳さんは、黙って私に会釈して、格子を開けて入った。格子の開く音が聞こえると同時に、南向きの窓が内からガラリと開いた。前にも言った通り、窓は南に向いているので、路地を通っている私は、ちょうどその窓から出た女の顔と斜めに向き合った。女の歯の白いのが、まず目についてものすごかった。私は毎朝家を出て、夕方でなければ帰ってこない。お玉さんはめったに外へ出たことはない。お玉さんがこのごろ幽霊のようにやつれているということは、うちの者の話には聞いていたが、私は直接にその変わった姿を見る機会がなくて過ぎた。それを今夜、初めて見たのである。お玉さんの平べったい顔は、削られたように痩せて尖って、串巻きにしているらしい髪の毛は、一本も乱さずにかき上げられていた。その顔の色は、気味の悪いほどに白かった。旦那！旦那！と、お玉さんはひどく若々しい声で呼んだ。私も呼ばれて立ち止まった。あなたは洋服を着てるんですか？その時私は和服を着ていたので、私は黙ってコウモリのように両袖を広げてみせた。お玉さんは歯の白い歯をむき出してニヤニヤと笑った。洋服を着て通り上がると頭から水をぶっかけるぞ。気をつけやがれ。窓はぴっしゃり閉められた。お玉さんの顔は消えてしまった。私は物に襲われたような心持ちで早々に家へ帰った。その当時、私は毎日出勤するのに和服を着て出ることもあれば洋服を着て出ることもあった。お玉さんから恐ろしい宣告を受けて以来、私は洋服を着るのを一時見合わせたが、そうばかりもいかない事情があるので、よんどころなく洋服を着て出る場合には、なるべく足音を盗んで、お玉さんの窓の下をそっと通り抜けるようにしていた。それから一月ばかり経って、寒い雨の降る日であった。私は雨傘を傾けて、お玉さんの窓際を通ると、さながら待ち儲けていたかのように、窓が不意に開いたかと思うと、柄杓の水が私の傘の上にザブリと降ってきた。幸いに傘を傾けていたので、さしたることもなかったが、その時私は和服を着ていたにもかかわらず、こういう不意打ちの難に出会ったのであった。その以来、自分はもちろん、家内の者にも注意して、お玉さんの窓の下は、 いつも忍び足で通ることにしていた。それでも時々に、内から鋭い声で叱りつけられた。バカ野郎、百姓、水をぶっかけるぞ、しっかりしろ。口で言うばかりでない。実際に水の降ってくることがたびたびあった。酒屋の小さい御用などは、寒中に頭から水を浴びせられて、泣いて逃げた。近所の子供などは悔しがって、窓へ石を投げ込むのもあった。お玉さんも、負けずに何か罵りながら、うちからしきりに水を振りまいた。石と水との戦いが、時々に、この狭い路地の中で演ぜられた。